日毛連声の広場平成28年11月号。早いもので2016年も残すところ2ヶ月となりました。確実に早まりつつある夕焼けの下を歩きながら、少し気の利いた表現が思いつけばいいのですが、月日が流れるのはなんと早いのだろうと、結局月並みなことをしみじみと感じてしまう秋本番です。そして同じように感じてしまうのが、なんて世の中は目まぐるしく変化しているのだろうかということです。11月1日には年賀はがきの販売が開始されました。近年この年賀はがきの送り方にも変化が生まれてきているようです。日本郵便株式会社は今年から住所がわからなくても送れるサービスを開始しました。このサービスはここ数年の急激な SNS の普及により、普段からメッセージなどのやり取りはしているけど住所までは知らないという人とのつながり方の変化を反映したサービスとなっています。手順としては、年賀状を送りたい相手を選んで申し込むと、 SNS を運営する事務局が橋渡し役となり、受け取り側の意思を確認します。これが承認されると年賀状が配送される仕組みです。送り主の自分の住所を書くか否かは選ぶことができます。さて、反応はどうでしょうか。新年の挨拶などをメールなどで済ませてしまうことも多い SNS ユーザーに、このサービスは受け入れられるのかなと首をかしげつつネットで調べてみると、意外と評価する声も見られました。年々減少の一途をたどる年賀状の発行枚数、毎年およそ1億枚のペースで減り続け、今年の販売予定枚数は約37億枚とのことです。さらに日本郵便株式会社は人件費の負担を減らすため、1月2日の配達を中止すると発表しました。なかなか年賀状離れは止まらないようですが、住所がわからなくても送れるサービスは歯止めをかけることができるのでしょうか。そういえば SNS が身近なものになってからは、住所のみならず携帯電話の番号すら知らずに交流している人も多いことに気づかされます。ここでついついつぶやいてしまうのは、やっぱりなんて世の中は目まぐるしく変化しているのだろうかという月並みなセリフ。やれやれ、うっかりこぼれたぼやき一つにも劇的な変化が欲しいところです。それでは今月号の内容をご紹介しましょう。1、サイトワールド2016レポート前編。目が見えない見えにくい私だから考えついたとっておきのアイディアコンテスト表彰式から。2、ホットトピック、畳1畳のスペースで運動不足が解消、スポーツの秋にヨガはいかが。視覚障害者のためのヨガクラス、チャレンジドヨガ。プロジェクトリーダー、ヨガインストラクター高平千世さん。3、入院中の視覚障害者に対する支援について後編。入院中の医療機関からの外出外泊時における同行援護等の取り扱いについて、厚生労働省社会援護局障害保健福祉部障害福祉課佐々木俊也さん。4、日毛連用具ステーション。5、武田俊一さんの言葉の船出へと続きます。以上が今月号の内容です。それでは今月も おしまいまでごゆっくりとお付き合いください。